先週、割と全国的に絶滅危惧種になりつつあるミスタードーナツに行ってきました。5年ぶりぐらいかな。美味しかったよー。6月30日更新 DY のパルベライズビート第772回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティ DY です。そう、ミスド行ってきたの。もうめちゃくちゃ美味しかった。やっぱ甘いものはね、人を幸せにしますよね。ダスキン頑張れなんかもうあそこもここも閉じちゃったっていう話をねよく聞くので、お願いします。もうお皿とかいらないからほんと。ね、結構そこで文句言ってる人もね、いるけど、昔はお皿くれてたのにね、とかね、マグカップくれてたのにね、とか、言ってる人いるけど、いらないから、もう、あの甘いドーナツを提供してくれればそれでいいから。うん、まあ、値段もね、ちょっと上がってきてますけれども。それはもう、どこのファーストフードでも一緒だからね。うん、ハンバーガーもそうだし。ね、ケンタッキーとかもそうだし、原油高高騰とかいろいろありますから。ミスド頑張って、マジで本当にもうよろしくお願いします。はい。で、まあなんでミスド行ったかっていうと、まあ単純にね、ミスドが食べたかったっていうのもあるんですが、実は病院行くのに、ちょっとね、ヘルパーさんと待ち合わせをするためにね、ミスドに寄ったんですよ。で、一旦帰るのも、ちょっと、ね、何かなっていう、そういう時間もないかなっていう感じで、会社帰りにね、ミスドに行って、はい。で、まあ、定番ですよね。ポンデリングのストロベリーと、フレンチクルーラーじゃなくてなんだっけ、エンゼルフレンチを、いただいて、で、ヘルパーさんのご厚意でですね、今、新商品、こういうのがあるよっていうのを教えてもらって、ザクモッチっていうのがあるというのを聞いてですね、食べてみることにしました。はい。で、3種類あるんですね。で、そのうちの2種類は、まあ、チーズだの、ゆで卵だのね、まあ、大変なことになってるので、カレーが挟まったやつにしました。このカレーが挟まったやつもさ、ゆで卵というか目玉焼き、どっちかわかんないけど乗ってんだよね。何なんでしょうね、この国は。とりあえず卵乗せとけば女子供喜ぶとでも思ってるんでしょうかね。もうふざけんなって感じなんですそういうこと言っちゃいけない。はい、失礼いたしました。で、ご厚意でね、卵の部分だけ取ってもらって、わがまま息子で申し訳ございませんと。いう感じですけど、いただいたらね、美味しかった。ザクモッチ。まあ、簡単に言うと、まあ、カレーパン、皆さん想像してください。で、カレーパンの、こんがり、まあ、周りがパン粉でね、コーティングされて、揚げられてるじゃないですか。で、それが、ホットドッグになったと思って。うん。だから、まあ、真ん中が、その、てっぺんの真ん中が空いてますよね。そっからこうカレーがはみ出してるやつ食べたんですけどね。まあ、美味しかった。もちもちしてて。うん。とても有意義な、ミスタードーナツライフでした。皆さんもぜひ行ってみてはいかが？ザクモッチ美味しいよ。はい。ということで、パルベライズビート今週も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。2016年から2022年までに発表してきた中からシングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト。各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。パラビの広場。 はい、番組最初はパラビの広場のコーナーです。リスナーの皆さんから番組宛にいただいたメッセージを紹介しております。再びこのコーナーができるようになった喜びを、最近とても噛み締めている、次第でございまして、ありがとうございます。それだけなんか戻ってこれたのかなって思っていますけど、ちょっとお便り読む前にさ、一言だけ、一言だけというか、ちょっと言わせて、ミスド入ったんですよ。さっきの話、続きなんですけど。で、最近というか、ちょっと前から、ミスド内の店内で流れてる、店内だけでしか聞けないラジオってあるじゃないですか。まあ、どこのお店でも、割とあると思うんですよ。ドトールとか、スタバもあるのかな、わかんないけど。で、ミスタードーナツの、ラジオ、パーソナリティ、高木マーガレットさんらしい。で、それをふと思い出して聞こうとしたんですけど、ジジイババアがうるさくて聞こえね。もうね、もうあそこの受付の対応が悪いだ、なんだ、ね、そんなんばっかり。まあ、しょうがないっすよ。ね。学校行ってる人、子たちは、学校行ってる時間帯だし、サラリーマンの方はね、昼休み終わってる時間帯だから、うん。まあ、大体、集まるのはね、あの時間に集まるのはジジババばっかりだとは思うんだけどさ、もううるせえのよ。居酒屋かってぐらいうるせえの。うん。で、なんかね、ちょっと遠くに耳を澄ますと、あ、なんかバイリンガルアナウンサーの女性の方が喋ってる、これ高木マーガレットさんなのかなっていう、感じはしたんだけど、もう全然聞こえねえ。っていうお話でした。はい、失礼いたしました。まあね、それはジジイババだってミスド行きたい時あるよね、そりゃ。はい、行くなとは言いません。さあ、お便り紹介していきましょう。メールフォームからいただきました。体調の悪い隊長さん、ありがとうございます。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。トークテーマのお題、YouTube 動画の追加で、歌う僧侶、薬師寺、すごい難しい漢字書いてありますけども、喫茶子さんとお読みするそうです。ということで、YouTube のリンク貼っていただいてます。こちらもね、今日の番組の記事ページにリンク貼っておきたいと思います。いいですね。ヒーリングミュージックというか、そこに合わせて、まあ、お経を読み上げ、般若心経かな?読み上げていらっしゃる動画を見たんですけれども、お坊さんって声いいんだよね。当たり前だけど。ねえ、声の出し方が、多分、我々と違っていて、本当にこう、まあ、腹式呼吸というか、ちゃんとこう、まあ、歌の世界ではボイストレーニングと言いますが、まあ、それがきちんとこう、なされている。まあ、いろんなね、日本の伝統芸能ありますけど、やっぱ、まずは声の出し方から始めると思うんですよ。お経にしてもそうだし、まあお経は伝統芸能とかではなくてね、ちゃんとした宗教ですけど、能とかさ、歌舞伎とか、うん。特に歌舞伎なんかはね、その舞台の、ところから、ね、その遠くまで声をきちんとこう、おーっと響かせないといけないですから、うん。あと落語家さんとかもそうだよね。まずは声の出し方から、ね、もう基本のキーからやるという。いいね。ちょっと、現代社会に疲れてる方、癒しが欲しい方は、覗いてみてはいかがですか?非常に良いと思います。これ、後ろのトラックも、喫茶子さん作っていらっしゃるんですかね?すごいクオリティが高いなと思いましたが。続き、喫茶子さん。地元の FM ラジオで番組を一本持ってましたが、3月で、放送終了してしまいました。あらあらあら。ちょっとだけ残念です。以上、隊長でした。ということで、ありがとうございます。あ、聞いてみたかったですね。そうですか。喋る坊主多いのよ。最近。ラジオに出る坊主多いのよ。大分にもいらっしゃいます。はい。名前を、ちょっと、失念してしまったんですけども、いらっしゃいました。 はい。で、まあ、亡くなったとは聞いてないので、ご存命だと思いますけれども、南こうせつさんの、お兄さんだったかなが、お寺を切り盛りする傍らで、まあ、ミュージシャン活動もされているというお話も聞いておりますので、歌ったりね、ラジオやったりする坊さん多いです。うん。なんですけど。まあ、キサコさんは、まあ、終わられてしまったということでね、またどこかでね、おしゃべり聞くことがあるといいですね。お忙しくなったのかな、本業が。はい。あと、隊長さんに二つほど聞きたいんですけど、矢野ひろみさんはお元気ですか？R&B 南海放送の矢野ひろみさん。僕大好きだったんですけど。っていうのが一つ。はい、どうでもよかったですね。これは、はい、これが一つ。あと、先週ご紹介した、YouTube チャンネル、にゃんこ最強堂っていう、YouTube チャンネル。僕ね、登録しちゃったよ。面白くて。縄張り争いのやつ好き。牛が途中で出てくるやつ好き。なんだけど、一つだけ、ちょっとよくわかんないところがあって、猫の動きに合わせて当てれこしているんですけど、なんか、スパナとか、ジャッキとか、いう話が出てくるのよ。あれはどういうこと？おい、吉田、今から、車、ちょっと、裏見るから、ジャッキであげるから、ジャッキ持ってこい、つって、いうやつがあるんですけど、あれはどういうことなんですかね。なんか、ミニカーかなんかの話？ミニカーを、なんか、それで、こう、遊んでるみたいな感じなのかしら。猫用のおもちゃでそういうのがあるのかなとか、うん、いろいろ思ったんですけど、なんか、スパナ吉田っていうのと、茶太郎と、あと、なんか、お父さん？うん、なんかもう癒されてます。曲はね、布袋さんなんですけどね。ダンダンダンって。おい、やんのか、これ。はぁって。全部猫なんでしょ？おもろいわ。あれおもろいです。はい。気に入りました。ありがとうございます。はい。次。メール、直メールでいただいております。あ、隊長さんね。実はもう一個もらってるんですけど、これちょっとフリートークに回すね。はい。今日中には紹介しますので。はい。で、直メールでいただきました。パラビネームマロンクリームさんです。ありがとうございます。件名。あれ？もしかして、この曲は？お。マロンクリームです。今、パラビでかかっているこれって、もしかしたら以前ツイキャスで別の女性の声でかかっていませんでしたっけ？今回のはアニメボイスですね。と、いただきました。ありがとうございます。痛いとこついてくるね。マロンクリームさん、ツイキャス聞いてくれてんだ。ありがとう。ね。はい。お名前見かけたことないんですけど、ね。コメントしてくれていいんやで。はい。ありがとうございます。そう。ね。だから言ったじゃん。何かがポシャったらボカロに歌わせるっていうのが定番化してきたって話したじゃん。うん。さして？また、その辺は、檻を見て。はい、言いたいと思います。はい、まだね、ちょっと、もうちょっと手直ししたいところもあるので、もうちょっとね、動画も公開しようと思っていますので、うん。売るかどうかは正直わかんない。まあ、売るつもりでは、なんとなくいるんですけど、ちょっとわかんないです、まだ。はい。どういう方向に持っていくか。もうちょっと待ってていただけたらな、と思いますけど、そう、先週ね、俺ずっとさ、夏木カレンって言ってんだよね。ひどいよね。もうごめんなさい、本当開発者の方、並びに、キャラクターをね、作ってくださった方とかも、本当いろんな方ごめんなさいなんですけど、夏木カリンでございます。はい。 夏色花なしと書いて夏木かりんでございます。カレンじゃないです。ずーっと言ってんだよ。なんでカレンって言っちゃったんだろうな。ごめんね。本当に。はい。夏木かりん。今んとこね、ライブラリーそれしか持ってないので、夏木かりんちゃんに歌ってもらった、言えなかったありがとうなんですが、現在のところ、パルベライズビート771回目でしか聞けないので、すいません。1時間超えの長いやつになっちゃいましたけど、よかったら、チェックしてみてください。しかもだいぶ後半の方ですけど、よろしくお願いします。そしてね、夏木かりんといえば、YouTube を久しぶりに僕、白八幡チャンネル更新しまして、工藤静香さんの嵐の素顔を歌ってもらったよ、ということで、はい、更新をいたしました。こちらもね、今日の番組の記事ページに、白八幡チャンネルのリンクを貼ってますので、よかったらそこからチェックしてみてください。結構僕は好き、自信作。はい、よろしくお願いします。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは皆さんからいただいた、番組宛てにいただいたメッセージを紹介しております。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。メッセージテーマ、皆さんの好きな YouTube チャンネルを教えてくださいということで、 YouTube 動画でもいいよね、教えてください。よろしくお願いします。 CM。人も世界も音楽も全てのものは変異する。 DY フォースアルファバリアントコレクト、フリートーク。はい、メインのコーナーです。今日はフリートークのコーナーをお届けします。読んで字のごとし、テーマにとか何もとらわれないで、だらだら喋るコーナーです。と言いつつも、さっきちらっと言いましたが、お便りが来ておりまして、これを魚に、まあ、多分ちょっと前半後半みたいな感じで分かれると思いますけど、前半は、視覚障害者テクノロジーな感じのお話をしたいと思っておりますということで紹介しましょう。これ直メールでいただきました。体調の悪い隊長さん、ありがとうございます。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。こんばんは。こんばんは。こんにちは。はい。今の最先端展示ブロックはこんなことになってるの？交差点など分岐点で QR コードをスマートで読み取ったら現在地や行き先など音声案内できるらしい。これ人が歩くことによって擦れて消えたり砂や泥が堆積して QR が読めなくなるんじゃないかと心配になりますけど、どうなんでしょうかね。以上、体調でした。ということで、そのことが詳しく書かれた URL を貼ってくださってます。ちょっと読んでみましょうか、中身をね。なぜ展示ブロックに QR コード？SICK AI でいいんですか？読み方がわからないです。が変える視覚障害者の移動の未来という、見出しになっております。書いたのが長島志保さん。という方、どっかで聞いたんだけどな、この人。あの人、長渕剛になんかいろいろされたっていうのは誰だった？あれ、まあ、違う人だと思いますけど、もちろん。あれは誰だっけ？女優さんね、あの天まで届けのマチコ。そんな話はいいんだよ。はい、記事紹介します。都内近郊にお住まいの方ならきっと見かけたことのある駅構内の展示ブロックに貼られた謎の QR コード、実は視覚障害者の移動をサポートする新たな取り組みだということをご存知でしょうか。様々な駅で導入が進む SICK AI、 その開発元であるリンクス株式会社の穂西雄一さんに着想から実装までをお聞きしましたと。最近見かけるあの QR コード、実は 視覚障害者のためのもの、QR コードを iPhone のカメラで読み取ることで視覚障害者向けの音声ガイドを提供しています。駅構内の移動ルートを導き出して現在地から目的地まで案内するアプリサービス SICAI として2017年3月に実証実験が始まり、現在は大手町駅や明治神宮前駅などを含む13駅で導入されています。 SICAI のサービスはどのような経緯で立ち上がったのでしょうか。小西さん、もともと弊社はハードウェア製品の開発などを手掛けていたのですが、8年ほど前から視覚障害者のために何かできないかと考えるようになりました。当時は自動運転や AI などの技術が話題に上がる一方、視覚障害者が事件に巻き込まれたというニュースを見かけることも多く、技術力を生かした社会貢献の意識が芽生えていたんです。そこで移動に着目し、東京メトロのアクセラレータープログラムで視覚障害者の移動を支援するシステムの構想を提案したところ、無事採択され、このプロジェクトが始まりました。これ長いんで、もう一項目ぐらいいきましょうか。移動に着目したのはなぜでしょうか。小西さん、移動の自由は基本的な人権であり重要な要素です。犯罪を犯して収監されるわけでなければ移動はあらゆる人に認められたものですから、視覚障害者の移動の自由を守る意味は、地方は別として、都心部であればやはり公共交通機関である電車を使った移動がポイントになるだろうと考えました。何度も利用する最寄り駅までは白杖と街の音や匂いなどをヒントにたどり着けるとして、問題となるのは乗り換えです。ハブになる場所がキーになると考え、乗り換え駅にフォーカスすることにしました、と、まあここまで、にさせてください。隊長さん、どうもありがとうございます。そう、この話ね、聞いたことがありました。で、それこそ本当に2017年ぐらいから実証実験が始まったっていうのを、なんで聞いたんだっけな、中根さんのポッドキャストだったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、すげえこと考える人がいるなと思っていました、で、これが、まあ、実現というか、実証実験が終わって、実用化されるようになると、これは非常にいいなというふうに感じていて、まあ、特にね、なんか僕がすごい思った、未だに思っていることがあるんですけど、以前ですね、暇つぶしラジオのトムじいさんのお宅にお邪魔をしたことがありまして、もう、あれも11年ぐらい前ですかね、お邪魔した時に、池袋駅を、チョッパーさんと一緒にね、歩いて、で、電車の乗り継いで行ったわけ。もうわけわかんないの。そもそも田舎もんだからさ、僕は。もう人混みに酔いそうだし、ね、チョッパーさんもさ、その地図とかを見るのが苦手な人だから、どこに行ったらいいのかなっていうのを、で、僕もチョッパーさんの視力に頼るしか手段がないからさ、で、お互いなかなかこう人に聞けない性格だったりとかして、どうしようねで、俺はその時に悟ったね、もう東京には住めない、はい、なことを感じていたんですが、これが実装されれば、もしかすると、DY が東京を自由に歩いて、東京で暮らす、そんな未来が待っているかもしれない。なんて、まあ、そんな気さらさらなかったですけど、まあ、名古屋来ちゃったわ。ね、それはまああれね、出会いがあってね、まあ出会いがあって、で、結婚して、今こういうことになってますけど、それはそれとして、で、隊長さんがこれをメールでくださったっていうことは、一般道にも、QR コード付きの、点字ブロックがあるというか、見かけたことがあるんですかね。そう、僕がね、知って、 ってるのは、これなんですよ。駅の乗り換え、駅の構内に QR コード付きの点字ブロック、あと空港、うん、そういうなんか公共交通機関の建物の移動を、やるときに、その QR コード付きの点字ブロックに iPhone をかざしてみたいなのを見たし、サイトワールドっていう、視覚障害者向けのね、その技術を、いろいろな会社さんが集まって、まあ、ワークショップみたいな形で、発表していくというイベントが、まあ、毎年11月とかに東京であるんですけど、そこでも、実験として、してた記憶があります。で、まあ、その時に多分中根さんのポッドキャストだと思いますけど、インタビューの中で、まあ、この公共交通機関のその駅とか空港とか、そういった場所で実証実験、まあ、やって、まあ、これが、こう、うまいこと普及すれば、まあ、一般の道路とか、そういったところにも、広めていきたいというようなお話を、この方だったのかな、ちょっと本当にはっきり覚えてなくて申し訳ないんですけど、されてたと思います。見かけたんですかね、愛媛県もあるんですかね。だとしたらなんかこう、もうそれからね、駅で実証実験始めてもう7年経ってるわけで、あ、7年でここまで来たのかっていうのは結構嬉しい情報でした。うん、ね、素晴らしいですね。結構さ、今自分がどこにいるんだろう、どの交差点にいるんだろう、目の前に何があって、どのお店があるんだろうって、慣れない道だとさ、まあもちろんわからないわけですけど、慣れてる道でも、わかんなくなる時があって、あれ、今俺交差点何個渡ったっけとか、そういう感じでいつも、僕は道を把握してるんですよ。ただ、慣れた道だと、考え事しながら歩いてたりとかするわけ。そうすると、あれ、この交差点って、次渡ったら、郵便局だっけ、違うんだっけとか、なる時があるんですよ。うん。で、次曲がるんだっけ、曲がらないんだっけとか、あるの。うん。で、そういう時に、その、ね、パッと iPhone 取り出して QR コード読み取って、ここは、何々の交差点です。渡った先には何々があって、何々があって、みたいなこと言ってくれると、あ、ここで会ってたとか、あ、ここじゃない、一個通り過ぎてたわ、みたいなことが、できるかなと。だから、嬉しいよね。うん、単純に僕は、まあ、こうやってね、技術を、日々、開発してくださる方には本当に感謝で、うん、いや本当こうテクノロジーの力を使えば見えなくても単独歩行ができたりだとか、まあ、そういうのもね、だんだんこう可能になってきてますから、そんなにこう田舎だ都会だってそんなね、住むところを選ぶ必要もなく、なんかその障害者の自立の手助けとしてこういうテクノロジーが生かされているっていうのは非常に嬉しいなと思いますね。ただ隊長さんもすごく懸念材料として挙げられてましたけども、その建物の中の QR コード付き点字ブロックは、まあ、まだ良いとして、そうですよね、雨風にさらされる外とか、まあ、自転車、歩行者、ね、通りますよ。いろんな靴もありますし、ね、自転車が通り過ぎたりとかもするわけですし、ハイヒールで踏みつけられたりだとか、まあ、ただ単に単純な理由でね、こう削れてったりとか、そういうことになった時に、QR コード消えちゃわないっていう心配をされておりますけれども、そこはね、僕も心配は心配。うん、心配は心配なんだけど、でも、やることが大事というか、うん、 ね、本当にこう、それはそれとしてね、また、コストがどれほどかかるのかちょっと、まあ、いわゆる一般の点字ブロックを敷くことと、この QR コード付きの点字ブロックを敷くことで、どれだけのコストが、差がね、生じるかっていうのは正直わからないですけど、うん。まあ、でも、ね、こういう技術があるっていうことがまず本当に嬉しいし、あとなんか、そう、摩耗しにくい点字ブロックの素材っていうのもあったりね、しますよね。例えば駅構内の点字ブロックはゴム製だったりとかするじゃないですか。あれは結構摩耗しにくいですよ。コンクリート式だとね、削れてっちゃったりとかするんですけど、うん。だからまあ、とりあえず室内から実証実験ということが始まったんじゃないかなって勝手に思ってるんですが、まあそういう、でもね、点字ブロックもさ、結構嫌われてる人には嫌われていて、以前ね、この番組でも点字ブロックについて考えるっていう、企画をもうだいぶ前ですよね、あれもね、10年以上前だよね、やった気がしますけども、点字ブロックの未来はこうなるっていうので、香川大学さんがね、一回、こう、靴で、踏むと、上に設置したスピーカーが今どこどこですっていうような、そういうね、案内をしてくれるものがあるよなんていう話もありましたけど、それもまたさ、なんかやかましい奴らがいるじゃないですか。うん。もう朝っぱらからあんなでかい音出すなみたいなさ、やからいるじゃん。ね、音響信号がうるせえんだよとかいう奴がいるじゃないですか。うん。本当頭悪いなと思いますけど、はい。ね。まあ、そんなわけでですね、非常に嬉しいニュースだなと思います。ここの枠でもう一個だけ語らせてほしいのが、その視覚障害者の歩行支援ツールとして、iPhone のアプリでですね、iNavi っていうアプリケーションがあります。皆さん使ってる方、いらっしゃるでしょうか。この番組ね、視覚障害の方もたくさん聞いてくださってると思いますけれども、まあ、簡単に言うと、ナビアプリと、ドライブレコーダーが一緒になったような、もうほんとざっくりした説明ね。うん。話せば長くなるんで。で、iPhone のカメラを使って目の前の障害物とかを、教えてもらいながら、ナビ機能で目的地まで、案内、音声案内で導いてくれるっていうアプリなんですけど、僕悩みがあってね、iNavi が使えないの。うまく。なんかね、うまく使えないの。だから、ちょっとね、詳しい方をゲストにお招きして、iNavi講座を受けたい。本当に。っていうのが、この間ね、僕道歩いてて、それこそミスドに行くときだ。ミスドに行くときに、ちょっと久しぶりに行く場所だったから、iNavi 使って道案内してもらおうと思って、で、ね、ナビゲーション、道案内のところに、ミスタードーナツ何々店って入れるじゃないですか。で、案内スタートします。ポチって押して、で、まあ、何回曲がりますっていう、ね。何回曲がって、交差点を何回渡って、何々する、どっち、何々するとどっち側にミスタードーナツがありますよっていう案内が最初に流れて、じゃあ行ってみましょうという。会社終わって、よし行くぞって言って、で、歩き始めたんですよ。で、大体の道はね、僕も覚えてる。だから、まあ、こっち行って、こっち行って、こっち行ったら、まあ、ミスドあるよねっていうので、まあ、分かってはいたんだけど、ちょっと不安だったから、ミスドのその、本当の位置関係、本来、自分が描いている地図と、本来の位置関係が分からなくて。うん、で、まあ、不安だからっていうのもあって、アイナビを起動して歩いたんですが、もう、あと、ここをね、一本道、まっすぐ行ったら左手に ミスタードーナツありますっていう場所に出たんですよ。でもアイナビさんはずーっと右を向け右を向け右を向けって言ってくるの。お言葉ですけれども右を向いたら車道なんですよね。車バンバン走ってる。お前は俺を殺す気かと。ずーっと言うの。右を向け、右を向けって。だから、なんだろうね。使い方が悪いの？何なんだろう。だから、本当に教えてください。誰か。うん。まあ、無事にね、たどり着いたんですけど、それもさ、ひどい話で、僕一回通り過ぎてるんですよ、ミスタードーナツの場所を。あれ、こんな遠くじゃなかったよなと思って。で、それでもさ、ずっと右を向いてください、右を向いてくださいっていうわけ。車道の方向けって言われるの。でも、これは拉致開かないと思って、Google マップ起動して、で、Google マップに店教えてもらった方が、たどり着けたわ。なんだこれと思って。そう、だから、多分正しく使えてないんだと思うんですよ、僕が。うん、アイナビは悪くないと思う。なので、誰か使い方を教えてください。はい。以上です。はい、フリートーク前半はそんなお話でした。後半も、ちょこちょこっと喋っていきたいと思います。引き続き、パルベライズビートでお楽しみください。曲、何行こうかね。今日はね。まあ、道にも迷ったし。でも、まあ、我々視覚障害者のために頑張ってくれてる企業さんもいるし、うん、なんか、僕たちも、いろいろ、こう、ね、脳みそを更新していかなきゃいけないかな、ということで、聞いてください。アルバムジョインサークルからアップデート。
自分を睨んで睨み返され舌打ちを繰り返す無理やり流し込んでえずくサプリメント不健康だろうクールさに酔っ払う ぶつかる肩に痛みはあっても声を荒げないそれが暗黙のルールどこでもべったり恥じらいない若さを咎めないのも大人力なんでしょうか Wake up もうちょっと楽に行きましょう Enjoy life Shake up 時は待っちゃくれないもんでしょうもともと苦手でその癖目立ちたがりなので困りますだよ、ね、得意分野で熱弁を振るっては杭を打たれて今日も一人反省会チェックアップをちょっとバグってる僕はロンリーボーイピカピンには誰のせいでもさあ今夜はアップデートな。
お送りしているのは僕のファーストアルバムジョインサークルからアップデートという曲です。なんかあんまりかけたことなかったかもしれないねこの曲ね。はい、という感じで 聞いていただきました。では後半もよろしくお願いします。 CM
喜びも悲しみも愛しさも切なさもずるさも悔しさもごめんねもありがとうも君とつないだ一つ一つの手のひらへ DY ファーストフルアルバム DY ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
フリートーク続き。はい、続きでございます。後半もよろしゅうございます。よろしくお願いします。はい、今日は6月30日ということなんですけども、もう6月終わっちゃいますね。ってことはなんと2024年半分が終わってしまうどうなってるんですか。時の流れ早すぎませんか。俺だけですかあのお雑煮会から半年経っちゃった。やばいね。やばくない。まあ、みんな、あの、時の流れは平等なはずなんですけどね。すごい早い。ね、半年、上半期でしたけど、皆さんにとってはどうでしたか？ね、皆さんそれぞれに忙しくお過ごしのことと存じますけれども。まあ、僕の上半期はね、ここで喋ったことが、まあ、ほぼほぼ全てです。まあ、皆さんそれぞれにそうだと思いますけれども、いいこともあったし、悪いこともあったんですが、まあ、とにかくメソメソしてたね。この半年、上半期。うん、リスナーに、こう、お便りを送らせづらい放送をお届けしてしまった上半期だったなと、もう、ただただ反省でございますが、本当申し訳ないです。ただ、なんか、回によってはさ、300とか400とか言ってるんですよね。ダウンロード数だけ見ると。うん。なので、単純にありがてえことです。うん。まあ、いろんな思いで聞いてくれてるんでしょう。けれども。うん。まあ、いろんな噂も立てられたしね。なんか、うん。そういうのもあって。まあ、こう、なんて言うんだろう。興味本位というか、まあ、DY って、なんか、ラジオで偉そうに喋ってるけど、なんか、どんな番組やってんのかな、みたいな感じで、まあ、知ってくれた人もいるかもしれないし、まあ、うん。こういう噂あるやつみたいだけど、まあ、ちょっと日朝ラジオでも聞いて、なんか、あらでも探してみるか、みたいな人もいたかもしれないし、まあ、単純にこう、頑張れ、じゃないけどさ、思ってくれてる方もいるかもしれないし、何もできないけど、案じてますよ、みたいな人もいるかもしれないし、本当に、そこはね、リアクションがあったわけではないので、わからないですけど、数字だけ見たら単純に、まあ、嬉しいことだなと思っています。ありがとうございます。で、まあ、一年の計は元旦にありなんてよく言いますけれども、こう言葉に出して言ってみるもんだなっていうのは、なんか、まあ、つくづく思ったというかですね、目標を立てましたね。4月17日にアルバムを出す。で、どこかのライブハウスのオープンマイクに立つ。で、結婚をすると。最後のは、まあ、まあ、半分冗談ですけど、半分なのかい。 半分以上冗談ですけど、まだ離婚もしとらんわ。なんですけど、まあそれはそれとして、言ってみるもんですね。だってあの時、本当にできるかどうかわからなかったもん。うん、なんか、ね、どうみたいな。一応、リミットつけたけどさ、って。まだ曲、7曲しかできてないよ、みたいな感じだったんだよ、本当に。だけど、まあ、おかげさまで、4月17日にバリアントコレクト出させていただいて、これもおかげさまでね、たくさんの方に聞いていただいてて、数字上は、はい、ありがとうございます。うん、まだまだ、まだまだ聞いてね。いっぱい聞いて、で、ピンときたら、なんか、進めてもらえると嬉しいっす。はい。よろしくお願いします。で、オープンマイクもね、今週末、叶うこととなりまして、オープンマイクこそ本当にわからなかった。うん。なんだけど、まあ、こう、ご縁がご縁を呼んで、いろんな方々に、こう手助けしてもらって、サポートしてもらって、背中を押してもらって、まあ、ね、あと6日ですか、今週末っていうところまで来て、まあ正直、ビビってる気持ちもありますけども、楽しんでこようかなと思って、おります。はい。そんなわけで、2つ願いが叶っちゃったんですよ。なので、下半期どうしようかなって思うんですけど、まあ、とりあえず結婚しますっていうのは、まあ、ちょっと片隅にね置いといて、でも、本当ここまで戻ってこれた、なんか、メソメソしてた自分を考えると、うん、なんか、本当にさ、ありがてえよ、人の存在って。うん、なんか、ほんとちょっとしたことだけどさ、なんでもない感じで声かけてくれたりとかさ、本当にね、こう、スーッとそばにいてくれる人の存在とか、ありがたかったです。うん、まあもちろんね、物理的に助けてくれるヘルパーさんとか、訪問看護の方とか、ね、相談支援員の方とか、そういう人たちの存在もありがたいですし、毎日、駅でね、助けていただく駅員さんにも感謝をしていますし、うん、なんか、本当にいろんな人に支えられて助けられて、名古屋での生活が、成り立っているんだなと思っていて、で、3月からはね、就労支援事業所 A 型、ね、作業所で働かせていただいてるっていうのももちろんあって、いや、本当もう助けられてる。うん。で、まぁ、ちょっと使い方失敗しちゃったけど、アイナビにも助けられてるし。うん。あれ本当教えて誰か。マジで。はい。なんですけど、時々ね、LINE とか、ね、ポンと何気なく、こう、元気みたいな感じで、LINE のね、通話でかけてきてくれる人がいたりだとか、あのちゃんのアナザースカイ見たよとか、なんかそういう、ね、普通にこう、ポンって LINE をね、なんかしてくれる友達の存在があったりとか、ありがてえっす。本当に、なんか、こんなメソメソしてるやつのそばにいてくれて、感謝でしかないです。ありがとうございます。はい。で、下半期なんですけど、本当ね、まあ、一個ね、1月1日に、まあ、公約、これは本当にできるかどうかわかりませんという話をしたんですが、もう一作品、アルバム作りてえなっていうのがあります。はい。まあ、これはでもちょっと本当に難しいかもしれない。ね、お仕事も始まってるし、スタジオ暑いし。で、引っ越しの問題とかもね、まだ残ってるんで。はい。まだ引っ越せてないのよ、その辺も。うん、なので、 まあ、できるところまで。で、できたものから、この番組とか、ツイキャスとか使って、なんか、発信できたらな、というふうに思っておりまして。まあ、数曲、まあ、ちょっとラフというか、その辺の方はできているので、まあ、やってみたいかな、と思っています。で、自作にあたる、その、バリアントコレクトの次のアルバムは、本当に短い曲をたくさん詰め込んでいきたいなと思っていて、まあ、初心に帰るという意味合いもありますけども、まあ、全部歌でいこうかなと思っている感じ。まあ、オープンマイク、ね、今回、その、アシスさん主催のオープンマイクをやらせていただいた後のことをちょっと見越して、まあ、他の場所に呼んでもらえるかどうかね、これも本当ご縁なんで分かんないですけど、まあその時のために歌物をちょっと増やしていなというのもありまして、はい、頑張って作っていきたいと思います。あと夏木かりんをね、手にしましたので、かりんの作品、先週言えなかったありがとうかけましたけども、それも含め、増やしていきたいなと思っています。はい。まあ、ちょっとね、この辺はまた絵師さんとか動画師さんに手伝っていただくことになるかとは思うんですけど、YouTube とかね。今、どうなんですかね、サイバー攻撃の方はね、落ち着いてないのかな、まだね、ニコ動とか、その辺で、アップしていきたいなと思っておりますよ。はい。んで、桜の舞香さんのセカンド、どうなってるんだと。それは、僕にはわからない。僕からどうなってるんだっていうわけにもいかないし。はい。これはね、舞香さんに、委ねましょう。ね。静かに待ってたら、いつか、あ、出てたんだ、みたいな日が来るよ、きっと。ね。もう待つしかない。とにかく。待とう。はい。ということで、ね。これはもう、しょうがないですよ。みんなそれぞれ生活があるんだから。うん。っていうことで、本当に、なんていうの、プロジェクト自体はポシャってないです。動いてますので。はい。よろしくお願いします。っていう感じで、まあ、ぼちぼち音楽活動はやっていきます。はい。お仕事も頑張ります。で、再婚します。っていう感じで。いいかな?締めようかな?うん。あとまあ、そうだな。まあ、ちょこちょこあるんですよ。料理のレパートリーもちょっと増やそうねとか、クッキングのコーナーもちょっとやろうねとかね。パルベライズビット的にもいろいろあるんですけども。はい。まあ、上半期、ありがとうございました。下半期、ね。本当に何が起こるか、世の中、人生、わかりませんけども。一つこれからもよろしくお願いします。以上フリートークのコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうかね。どうでしたか。うん、本当にメソメソ配信の多かった上半期だったので、本当にここまで戻ってこれたし、今のこの流れを僕は大事にしていきたいかな。うん、本当に、いい流れが来ている気がするので、乗っかって、泳いでいけたらな。その先に何が待ってるかは正直わからないけどね。ということで、まあ、とりあえず、今週末、お目にかかれる方は、よろしくお願いします。応援しに来てください。で、今週末、いけねえよっていう方のために、来週のパルベライズビートでは、公開ゲネプロを行います。はい。これ半分冗談で言ってるけどさ、結構緊張してんだよ、俺。投資リハを イベントの後に配信するというですね、これ斬新な、ね、何なんでしょう。だから、まあ、来れなかった人も安心よということでね、まあ、物理的にさ、どうしても北海道とかね、九州とかのリスナーさんね、まあ、いたらさ、来れないじゃん。ワンチャンね、関東、大阪ぐらいだと、新幹線でピューってね、来ようと思えば来れますけど、ね。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。メッセージテーマは、皆さんが、おすすめの YouTube チャンネルを教えてください。ということで、よろしくお願いいたします。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字、parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X の方はハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしてます。はい。そして、音楽活動を細々とやっております。ね。アルバムとかシングルとか、詳しくは今日の番組の記事ページご覧になって、ピンときた方は、サブスクとかで聞いていただけるとありがたいです。そして、ポッドキャスト、このパルベライズビート以外にも僕にやっておりまして、弾けたいラジオが、6月6日に更新されていて、来週7日には最新回更新予定です。で、本日、口コミファーム音畑の、最新回更新予定です。こちらも、よろしくお願いいたします。応援してください。ということで、今週のパルベライズビートおしまい。来週は、先ほども言いましたが、公開ゲネプロ、イベント後に、やりますので。まあ、なんか、ね、楽しく、気軽に、気楽に聞いてくださいよ。スタジオライブみたいな感じでね。はい。聞いてください。ということで、DY のパルベライズビート、ここまでのお相手は、パーソナリティー私 DY でした。それではまた来週です。元気にお会いしましょう。オープンマイクでお会いできる方はオープンマイクで。ごきげんよう。さよなら。バイバイ。緊張するな。ずっと輝いた日でありますように。